天才と国防。非常時というなんとなく不気味な、しかしはっきりした意味のわかりにくい言葉が流行り出したのは、いつ頃からであったか思い出せないが、ただ近来何かしら日本全国土の安寧を脅かす黒雲のようなものが、遠い水平線の向こう側からこっそり覗いているらしいという、いわば取り留めのない悪夢のような不安の陰影が、国民全体の意識の低層に妖影していることは事実である。そうして、その不安の渦巻きの回転する中心点はといえば、やはり近き将来に期待される国際的折衝の難関であることはもちろんである。そういう不安をさらに煽り立てでもするように、今年になってから、いろいろの天変地異が首筋を継いで我が国土を襲い、そうしておびただしい人命と財産を奪ったように見える。あの恐ろしい函館の大火や、近くは北陸地方の水害の記憶がまだ生々しいうちに、さらに9月21日の近畿地方、大風水害が突発して、その損害は容易に評価のできないほど甚大なものであるように見える。国際的のいわゆる非常時は、少なくも現在においては無形な実証のないものであるが、これらの天変地異の非常時は、最も具象的な眼前の事実としてその惨状を暴露しているのである。一家のうちでも、どうかすると直接の因果関係の考えられないようないろいろな不幸が頻発することがある。すると人はきっと何かしら神秘的な因果応報の作用を想像して祈祷や厄払いの他力にすがろうとする。国土に災禍の続起する場合にも同様である。しかし統計に関する数理から考えてみると、一家なり一国なりに、ある年は災禍が頂上し、また他の年には全く無事な回り合わせが来るということは、純粋な偶然の結果としても、当然期待されうる自然変異の現象であって、別に必ずしも怪力乱心を語るには当たらないであろうと思われる。悪い年回りはむしろ、いつかは回ってくるのが自然の鉄則であると覚悟を定めて、良い年回りの間に十分の用意をしておかなければならないということは、実に明白すぎるほど明白なことであるが、また、これほど万人がきれいに忘れがちなことも稀である。もっとも、これを忘れているおかげで、今日を楽しむことができるのだという人があるかもしれないのであるが、それは個人めいめいの哲学に任せるとして、少なくも一国の異性の数奇に参与する人々だけは、この健忘症に対する診療を常々怠らないようにしてもらいたいと思う次第である。日本はその地理的の位置が極めて特殊であるために、国際的にも特殊な関係が生じ、いろいろな仮想敵国に対する特殊な防備の必要を生じると同様に、気象学的、地球物理学的にも、また、極めて特殊な環境の支配を受けているために、その結果として、特殊な天変地異に絶えず脅かされなければならない運命のもとに置かれていることを、一日も忘れてはならないはずである。地震、津波、台風のごとき、西欧文明諸国の多くの国々にも、全然ないとは言われないまでも、頻繁に我が国のように、激甚な災禍を及ぼすことは、甚だ稀であると言ってもよい。我が国のように、こういう災禍の頻繁であるということは、一面から見れば、我が国の国民性の上に、良い影響を及ぼしていることも、否定しがたいことであって、数千年来の災禍の試練によって、日本国民特有のいろいろな国民性の優れた諸相が作り上げられたことも事実である。しかし、 ここで一つ考えなければならないことで、しかもいつも忘れられがちな重大な要項がある。それは文明が進めば進むほど、天然の暴威による災害がその激烈の度を増すという事実である。人類がまだ荘米の時代を脱しなかった頃、頑丈な岩山の洞窟の中に住まっていたとすれば、大抵の地震や暴風でも平気であったろうし、これらの天変によって破壊さるべき何らの造影物をも持ち合わせなかったのである。もう少し文化が進んで小屋を作るようになっても、テントか掘ったて小屋のようなものであってみれば、地震にはかえって絶対安全であり、また、たとえ風に飛ばされてしまっても、復旧は甚だ容易である。とにかくこういう時代には、人間は極端に自然に従順であって、自然に逆らうような大それた企ては、何もしなかったからよかったのである。文明が進むに従って、人間は次第に自然を征服しようとする野心を生じた。風圧、水力に抗するような、いろいろの造影物を作った。そうして、あっぱれ自然の防衛を封じ込めたつもりになっていると、どうかした拍子に、檻を破った猛獣の大群のように自然が暴れ出して、功労を倒壊せしめ、堤防を崩壊させて人命を危うくし、財産を滅ぼす。その災禍を起こさせた元の起こりは、天然に反抗する人間の細工であると言っても不当ではないはずである。災害の運動エネルギーとなるべき位置エネルギーを蓄積させ、嫌が上にも災害を大きくするように努力しているものは、誰あろう文明人そのものなのである。もう一つ文明の進歩のために生じた対自然関係の著しい変化がある。それは、人間の団体、なかんずく、いわゆる国家、あるいは国民と称するものの有機的結合が進化し、その内部機構の文化が著しく進展してきたために、その有機系のある一部分の損害が系全体に対して、甚だしく有害な影響を及ぼす可能性が高くなり、時には一小部分の障害が、全系統に致命的となりうる恐れがあるようになったということである。単細胞動物のようなものでは、個体を切断しても、各片が平気で生命を維持することができるし、もう少し高等なものでも、施設を切断すれば、その痕跡から代わりが芽を吹くということもある。しかし、高等動物になると、そういう融通が効かなくなって、針一本でも打ちどころ次第では生命を失うようになる。先住アイヌが日本の大部に住んでいた頃に、例えば大正12年の関東大震か、今度の9月21日のような台風が襲来したと想像してみる。彼らの宗教的癒不の念は我々の想像以上に強烈であったであろうが、彼らの受けた物質的損害は、些細なものであったに相違ない。前にも述べたように、彼らの小屋にとっては、弱心も劣心も効果において大した相違はないであろうし、毎秒20メートルの風も、毎秒60メートルの風も、やはり結果において、ほぼ同等であったろうと想像される。そうして、野生の鳥獣が地震や風雨に耐えるように、これら未開の民もまた、年々再々の天変を案外楽にしのいで種族を維持してきたに相違ない。そうして食物も衣服も住居もめいめいが自身の労力によって獲得するのであるから、天災による損害は結局各個人めいめいの損害であって、その回復もまためいめいの仕事であり、まためいめいの力で回復し得られないような損害は、はじめからありようがないはずである。文化が進むに従って、個人が社会を作り、職業の文化が起こってくると、事情は未開時代と全然変わってくる。天災による個人の損害は、 もはやその個人だけの迷惑では済まなくなってくる。村の貯水池や共同水車小屋が破壊されれば、多数の村民は同時にその損害の余興を受けるであろう。20世紀の現代では、日本全体が一つの高等な有機体である。各種の動力を運ぶ電線やパイプ屋が縦横に交差し、いろいろな交通網が隙間もなく張り渡されている有様は、高等動物の神経や血管と同様である。その神経や血管の一箇所に故障が起これば、その影響はたちまち全体に波及するであろう。今度の暴風で、畿内地方の電信が不通になったために、どれだけの不都合が全国に波及したかを考えてみれば、このことは了解されるであろう。これほど大事な神経や血管であるから、天然の設計になる動物体内では、これらの器官が実に巧妙な仕掛けで注意深く保護されているのであるが、一国の神経であり、血管である送電線は、野天に吹きさらしで風や雪がちょっとばかり強く触れれば、すぐに切断するのである。市民の栄養を供給する水道は、ちょっとした地震で断絶するのである。もっとも、送電線にしても、工学者の計算によって相当な風圧を考慮し、若干の安全係数をかけて設計してあるはずであるが、変化の激しい風圧を生理気学的に考え、しかも、ロビンソン風速計で測った平均風速だけを目安にして勘定したりするようなアカデミックな方法によって作ったものでは、市長の激しい風のため、周期的な衝撃に耐えないのはむしろ当然のことであろう。それで、文明が進むほど、天災による損害の程度も累進する傾向があるという事実を十分に自覚して、そして、平成からそれに対する防護策を講じなければならないはずであるのに、それが一向にできていないのはどういうわけであるか。その主なる原因は、吉凶、そういう天災が極めて稀にしか起こらないで、ちょうど人間が前者の転覆を忘れた頃に、そろそろ後者を引き出すようになるからであろう。しかし、昔の人間は、過去の経験を大事に保存し、蓄積して、その教えに頼ることが甚だ忠実であった。過去の地震や風害に耐えたような場所にのみ集落を保存し、時の試練に耐えたような建築様式のみを墨守してきた。それだから、そうした経験に従って作られたものは、関東震災でも多くは助かっているのである。耐震後、横浜から鎌倉へかけて被害の状況を見学に行ったとき、かの地方の丘陵のふもとを縫う古い村屋が存外平気で残っているのに、田んぼの中に発展した深海地の新式家屋がひどくめちゃめちゃに破壊されているのを見たときに、つくづくそういうことを考えさせられたのであったが、今度の関西の風害でも、古い神社仏閣などは存外あまり傷まないのに、時の試練を経ない新様式の学校や工場が無残に倒壊してしまったという話を聞いて、一層その感を深くしている次第である。やはり文明の力を買いかぶって自然を侮りすぎた結果からそういうことになったのではないかと想像される。新聞の報ずるところによると、幸いに当局でもこの点に注意して、この際、各種建築被害の比較的研究を徹底的に遂行することになったらしいから、今回の苦い経験が無駄になるようなことは、万に一つもあるまいと思うが、しかし、これは決して当局者だけに任すべき問題ではなく、国民全体が日常、めいめいに深く留意すべきことであろうと思われる。小学校の倒壊のおびただしいのは、実に不可思議である。ある友人は、黒竹中の大黒竹だと言って憤慨している。ちょっと勘定してみると、普通家屋の全壊135に対し、学校の全壊1の割合である。実に驚くべき比例である。これには、いろいろの理由があるであろうが、 要するに、時の試練を経ない造影物が、今度の試練で見事に落第したと見ることはできるであろう。小学校建築には、政党政治の宿兵に根を引いた不正な施工がつきまとっているというゴシップもあって、小学生を殺した者は、〇〇議員だと皮肉を言う者さえある。あるいは、吹き抜き廊下のせいだという、甚だ手取り早で少し疑わしい学説もある。あるいはまた、大概の学校は周囲が広い空き地に囲まれているために風当たりが強く、その上に2階建てであるために一層いけないという解釈もある。いずれも本当かもしれない。しかし、いずれにしても今度のような烈風の可能性を知らなかった。あるいは忘れていたことが、すべての最悪の根本原因であることには疑いない。そうしてまた、工事に関係する技術者が、我が国特有の気象に関する深い知識を書き、通り一辺の西洋直伝の風圧計算のみを頼りにしたためもあるのではないかと想像される。これについては、甚だ僭越ながら、この際、一般工学者の謙虚な反省を促したいと思う次第である。天然を相手にする工事では、西洋の工学のみに頼ることはできないのではないかというのが、自分の年来の疑いであるからである。今度の大阪や高知県東部の災害は、台風による高潮のために、その惨禍を倍化したようである。まだ十分な調査資料を手にしないから、確実なことは言われないが、最もひどい損害を受けた主な地区は、おそらく、やはり明治以後になってから急激に発展した新市街地ではないかと想像される。災害史によると、何和や土佐の沿岸は、古来しばしば暴風時の高潮のために、なぎ倒された経験を持っている。それで、明治以前には、そういう危険のあるような場所には、自然に人間の集落が希薄になっていたのではないかと想像される。古い民家の集落の分布は一見偶然のようであっても、多くの場合にそうした進化論的の意義があるからである。その大事な深い意義が、浅はかな教科書学問の横行のために蹂躙され、忘却されてしまった。そうして、付け焼き場の文明に陶酔した人間は、もうすっかり天然の支配に成功したとのみ思い上がって、ところ嫌わず薄弱な家を建て連ね、そうして枕を高くして来たるべき審判の日をうかうかと待っていたのではないかという疑いも起こし得られる。もっともこれは単なる想像であるが、しかし自分が最近に、中央線の鉄道を通過した機会に、新州や甲州の沿線における暴風被害を別件した結果、気のついた一時は、停車場付近の深海町の被害が相当多い場所でも、古い昔から土着と思われる村落の被害が意外に少ないという例の多かったことである。これは、一つには建築様式の相違にもよるであろうが、また一つには、いわゆる地の利によるであろう。旧村落は自然淘汰という時の試練に耐えた場所に適者として存在しているのに反して、停車場というものの位置は気象的条件などということは全然無視して、官僚的、政治的、経済的な立場からのみ割り出して決定されているためではないかと思われるからである。それはとにかく、今度の風害がいわゆる非常時の最後の危機の出現と時を同じうしなかったのは何よりの幸せであったと思う。これが戦火と重なり合って起こったとしたら、その結果はどうなったであろうか、想像するだけでも恐ろしいことである。公安の昔と昭和の今日とでは、世の中が一変していることを忘れてはならないのである。戦争はぜひとも避けようと思えば人間の力で避けられなくはないであろうが、天災ばかりは科学の力でもその襲来を中止させるわけにはいかない。その上に、いついかなる程度の 地震、暴風、津波、洪水が来るか、今のところ容易に予知することができない。最後通帳も何もなしに突然襲来するのである。それだから国家を脅かす敵としてこれほど恐ろしい敵はないはずである。もっとも、こうした天然の敵のために被る損害は、敵国の侵略によって起こるべき被害に比べて小さいという人があるかもしれないが、それは必ずしもそうは言われない。例えば、安政元年の大震のような大規模のものが襲来すれば、東京から福岡に至るまでのあらゆる大小都市の重要な文化施設が一時に脅かされ、西、反日本の神経系統と循環系統に相当ひどい故障が起こって、有機体としての一国の生活機能に著しい麻痺症状を弱気する恐れがある。万一にも大都市の水道貯水池の堤防でも決壊すれば、市民がたちまち日々の飲用水に困るばかりでなく、氾濫する大量の水流の勢力は少なくとも数村を微塵になぎ倒し、多数の犠牲者を出すであろう。水田の堰堤が破れても同様な犠牲を生じるばかりか、都市は暗闇になり、肝心な動力網の源が一度に枯れてしまうことになる。こういう世の地獄の出現は、歴史の押しうるところから判断して、決して単なる杞憂ではない。しかも、安政年間には、電信も、鉄道も、電力網も、水道もなかったから幸いであったが、次に起こる安政地震には、事情が全然違うということを忘れてはならない。国家の安全を脅かす敵国に対する国防策は、現に政府当局の間で熱心に研究されているであろうが、ほとんど同じように、一国の運命に影響する可能性の豊富な大天災に対する国防策は、政府のどこで、誰が研究し、いかなる設備を準備しているか、甚だ心もとないありさまである。思うに、日本のような特殊な天然の敵を四面に控えた国では、陸軍、海軍の他に、もう一つ、科学的国防の常備軍を設け、日常の研究と訓練によって、非常時に備えるのが当然ではないかと思われる。陸海軍の防備がいかに十分であっても、肝心な戦争の最中に安政程度の大地震や、今回の台風、あるいはそれ以上のものが軍事に関する首脳の設備に大損害を与えたら、一体どういうことになるであろうか。そういうことは、そう滅多にないと言って、安心していても良いものであろうか。我が国の地震学者や気象学者は、従来かかる国難を予想して、しばしば当局と国民とに警告を与えたはずであるが、当局は目前の政務に追われ、国民はその日の生活にせわしくて、そうした中言に耳を貸すいとまがなかったように見える。まことに遺憾なことである。台風の襲来を未然に予知し、その進路とその勢力の象徴等を今よりもより確実に予測するためには、どうしても太平洋上並びに日本海上に若干の観測地点を必要とし、その上にまた大陸方面からオホーツク海方面までも観測網を広げる必要があるように思われる。しかるに、現在では細長い日本島湖の上に、いわばただ一連の年樹のように観測所の列が分布しているだけである。例えていわば、欧州街道から来るか、東海道から来るか、新越線から来るかもしれない敵の襲来に備えるために、ただ中央線の沿線だけに将兵を置いてあるようなものである。新聞記事によると、アメリカでは太平洋上に浮き飛行場を設けて、横断飛行の足がかりにする計画があるということである。嘘かもしれないが、しかしアメリカ人にとっては十分可能なことである。もしこれが可能とすれば、洋上に浮き観測所の設置ということも、あながち学級の描き出した空中楼閣だとばかりは言われないであろう。 50年、100年の後には、おそらく常識的になるべき種類のことではないかと想像される。人類が進歩するに従って、愛国心も大和魂もやはり進化すべきではないかと思う。砲炎弾雨の中に神明を落として、敵の陣営に突撃するのも、確かにたっとい大和魂であるが、A 国や B 国よりも強い天然の強敵に対して、平成から国民一致協力して、適当な科学的対策を講ずるのもまた、現代にふさわしい大和魂の進化の一層として、期待して叱るべきことではないかと思われる。天災の起こった時に初めて大急ぎでそうした愛国心を発揮するのも結構であるが、昆虫や鳥獣でない20世紀の科学的文明国民の愛国心の発露には、もう少し違った、もう少し合理的な様式があって叱るべきではないかと思う次第である。